お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美をします。神様、あなたは本当に、賭けだらけの本当に日々がある私たちを本当に一人一人を用いてくださって、主の愛を述べ伝える本当に尊き器として用いてくださっていますことを感謝をします。神様、今から本当にあなたの御心を語りたいと願っています。どうぞあなたがこの口を清めて、あなたが用いてくださって、あなたが語らせてくださいますようにお願いをします。どうぞお一人お一人のうちにあなたの豊かな愛が注がれますように期待をします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はカッコさんがいませんね。ティッシュがないですちょっと待ってくださいよ。もうね、賛美してる時から涙が、ティッシュがあるかな、あった、ありがとうございます。ちゃんとティッシュを持ってきてくださいました。今ね、賛美をさせていただきました。賭けだらけの私、もう全くその通りなんですけど、今日は、ファミリー礼拝です。私はファミリー礼拝でメッセージするのは初めてなんです。子供たち特に苦手だったので、どんな話をしていいのか分からない、ですんでね、私のことをね、ちょっと質問してほしいのか、どれだけ私のことを知ってくれてるのか、ちょっと聞いてみたいんですけど、私が、私の年を知らない人、じゃあ50代と思ってる人いませんね。60代、70代、みんな60代だと思ってるんですね。じゃあそのようにいて、それからどこに住んでいるか知らない人、知りませんね。いや、高松に住んでるってのは知ってると思うんですけど、はい、高松から来てます。これはもう皆さん知ってるみたいですね。洗礼を受けてから大体どれぐらいだと思いますか。20年ぐらい経ってるんじゃないかと思う人、いや30年経ってると思う人、いや40年は経ってるだろう50年、50年はさすがにない。よかった、私は一体何歳なんだと思うんですけどじゃあ私の家族は何人いるか知ってる方いらっしゃいますか。2人だと思う人、私とうちの奥さんと、3人だと思う人、私と奥さんと実は息子がいます。今日来てるんです。もうめちゃめちゃ緊張しますでもめちゃくちゃ嬉しいです。今さっきちょっとね、増田さんの方から息子と話した言って、なんか遅くまでなんか私が起きてパソコン触ったりなんかしてるのを見て、メッセージなんだろうなと思ったらしいんです。で行こうか言って、私はそんなことは分からないから、突然どうしたんだろうって夜結構ね、メッセージ作るの苦手なんです。で2時3時ぐらいまでかかっちゃうんですね。で息子が12時過ぎぐらいに帰ってきて風呂に入るって、風呂の中で寝てしまうんです。で2時か3時ぐらいに出てきて、まだ起きとるなあいう感じで、ほんだらお休みって上がっていくんですけどね。そんなのがあって多分
興味を持って今日来てくれたんだとは思いますけど、皆さんが私のことを、まあ、ある程度は知ってくれてるんですけど、神様は私たち、私のことをすべてご存知ですね。いいことも悪いことも、特に覚えてほしくない悪いことなんかも、ね、もう記憶の中からこう飛んでるんですけど、というか自分で蓋をしてるのかも分かりませんけど、本当にこう以前ね、嘘をついたこと、人を裏切ったこと、ああ本当にもう知られたくない、心の中の良い思いや悪い思い全部知ってますけど、知ってくださっていますっていうべきですかね。それで知ってる上で今日のねメッセージ箇所、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという聖書箇所なんですけど、ここ皆さんよくご存知だとは思うんですけど、この続きがありますね。この次をさっと言える人、ここのこの場所はね、私も何度も何度もこう苦しい時、神様が見えない時、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるよって言ってくれるんですけど、その次がもっと素晴らしいんですね。ちょっと新改訳で、読んでみますが、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。新共同訳だと一つの文章です。私の目にはあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。そして五節には、恐れるな、私はあなたと共にいると主は宣言してくださいます。これは、神様が、イザヤに、イスラエルを囚われているバビロンから解放するために、神はその代償としてエジプト、エチオピア、セバをクロス王に引き渡す、セバっていうのは、同じ、エチオピアの一部地方なんですけどね、その前に3節に、私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセバをあなたの代償とすると書かれています。これは、私たちに神様が、私はあなたを愛してるから、イエス・キリストをあなたの身代わりとして、あなたの命の代わりにするのだと言ってくださっている。新約では、いや、イエス様と私たちの関係ではそういうふうに読めるところですね。神様は本当に私たちを、全てをねご存知の上に、そういう言葉を投げかけてくださっています。私は1986年11月9日に洗礼を受けました。33年前です。もう人生の半分を主と一緒に歩んできたんですけど、30歳から35歳ぐらいまでの方いらっしゃいますか？手を挙げてみてください。あまりいないんですよね、この年代。空白の30何年間。ちょうど私が洗礼を受けた頃は本当に人数も教会員もね少なくって、10人前後だったかなと思うんですけど、まあ、33年間主と共に歩んできました、人生の半分を神様と一緒に歩んできたんですよって言ってるんですけど、まあ申し訳ないんですけど、最初の10年ほどは文句ばっかり言ってました。神様にね、どうしてこんなことになるんですか、このことは神様聞いてくれないんですかっていうような、もう自分本位の訴えばっかり 自分の願いばっかり、本当に感謝することはなかったですね、あんまり。しかし大きな試練、たくさんあったんですけど、神様の憐れみで少しずつ少しずつ歩みも落ち着いてきたように思います。試練の一つは、会社の以前勤めてた時のね、その30歳の時の、会社の倒産ですかね、40歳が来てたかな、来てましたね。祈っても祈ってもね、神様はその祈りを聞いてくれないんですね。私の心に平安をください、この会社が倒産しないように神様は助けてください、どうしてくれるんですか、神様が責任を取ってくれるんですか。今なら、あ、その通りです、神様が責任を取ってくれます、アメンっていう、こうはっきり言えるんですけど、その頃はもう文句ばっかりですね。どうするの、このままじゃいいわけないじゃないですか。その時はね、まだそういう感じでしたけども、相変わらず文句言ってたんですけど、まあ、その最後の方にはね、もう状況が、この状況もうどうしたらいいんだろうっていうような状況になってしまって、この状況からどのようにして助けてくれるのか見せてもらおうじゃないかっていう、こう、もう神様に、もう何ちゅうんですかね、神も恐れないというか、そこまで行きました。恥ずかしいことですけど、本当にそのためでね、辛かったんですけど、まあこの話すると長くなってきますんでね、まあそういう試練を取らせていただきました。またその後、単身赴任で全く知らない土地に行った時に、本当に神様がもう不思議と言わざるを得ないような方法で導いてくれる、助けてくれる、助けてを送ってくれる、本当にこう、もう後から思い返すと、なんて不思議なことだったんだろうって、こう本当に神様を崇められます。またがんになったこともあります。その時も癒されたんですけど、その中で本当に病院の先生を通してですね、病院の先生が不思議なことを言ってくれたんです。小虫さん、このがん手術で取ることはできますよ、これ以前もお話したことあるんですけどね、取ることはできますけど、あときちっとそこがくっつくかどうか、再発するかしないか、これは私にはどうすることもできないですよって言われたんですけど、私はもうその時はすごい神様といい関係になってましたので、あ、すごい、この先生は自分にできることは何か分かってるんだ、あとは神様だよって言ってくれてるんだなっていうぐらい、こう祝福された、平安がある、これはね、本当に同じ言葉を聞いて本当に励ましを受け、多分体の中の免疫力はね、すごく上がったと思うんですね。本当に癒される一つの手段にも神様が用いてくださったんじゃないかと思いました。そしてその後脳出血をしましたね。朝起きるともう全部はおかしくないんですけど、一部分がおかしいんですね。電気のスイッチがどこにあるかわからない、でも会話は普通にできます。エアコンのスイッチを入れようと思うと、何これ、どれを押したらいいのっていう感じなんですけど、私時々寝ぼけてるときはそういうことよくあるんです。地下道でがファンファンファンファンってこうね、警報の音が鳴ったときに、ガバッと起きて、あ、警察電話しなきゃって、110がないって言うたら、あんたそれテレビのリモコンだよってね言われる。もうね、こんなんだからそれほど深刻にはならなかったというか、半分こう切れてるから心配しなかったというか、それで自分でね 近くの病院行って紹介状書いてくださいって、そして中央病院ですけど大きな病院行って検査を受けて、その時もうね、起きてすぐですかね、こうもう視野が狭くなってこれぐらいしか見えないんです、前の方が。あとは全部ぼやーっというかもう真っ暗ですね。でそれがこう祈ってもらってね、病院行って検査を受けてるうちにだんだん治ってくるんです。治ってきてたんです、もう治ってましたね、病院で検査を受けるときに。でも病院のその技師の方とか先生は、小森さん、一度失った視野はね、もう戻ることはないんですよって言われるんです。で私は心の中で、そうですか、でも神様もう癒してくれてますね、不思議ですねっていう感じ、本当に、もう不思議としか言いません、言えませんね。そういう中を通ってきました。一つ一つを本当に通して神様に信頼する、神様の本当に素晴らしい御業を体験させていただきました。65歳で定年したんですけれども、定年退職しましたけれども、その、1月にこう出血して、2月に手術をして、それから、6月に退職したんですけれども、お医者さんからは、半年は車に乗ったらダメですよ、まあ、いつねそういうことがあるかもわからない、手術はして悪いところはのけたけど もうよく注意してくださいねって言われて退職したんですけど、家にいてですね、もう全然気力がない、運転できないからどこにも行けない、うちの奥さんはねかなりこうもう心配して、あんた大丈夫なのって、朝からもうずっとコロッとこっちで横になったり椅子に座ったり、まあ、日曜日にはなんとか乗せてもらって教会には来てましたけども、もう何の役にも立てないなって、体力にも自信はないし記憶力も落ちてるし物忘れはひどいし、まあ、脳のせいではないとは思うんですけど、まあ、新しいことも覚えにくい、知らない人と話をするのも苦手、こんな私が何か役に立つことあるんだろうかと落ち込んでたのが、8月ぐらいでしたかね。でその時こう何気なくこう新聞に入ってるチラシを見てて、求人広告を見たときに、あれ？これは本当？マジかなって。その求人広告の中に私のための求人広告が出てたんです。勤務地が、それはね、マンションの管理人っていう仕事だったんですけど、条件を見てみると、車で来たらダメですっていう感じ、それが近所のマンションだったので自転車で5、6分ゆっくり走っても7、8分のところで、勤務時間は9時から3時までで、昼1時間はきっちりお休みで、休みは土日祝日夏季冬季お休み、冷暖房完備の管理室で一人で勤務制服は全て支給です。で掃除は、仕事はお掃除がメインなんで、もうちりとりとほうき、これぐらい体力も大丈夫、おまけに募集は一人です、たったの一人、そこのマンションに行く誰かいませんかっていうチラシなんです。で面接に行くと、最近はねプライバシーもありますから個人的に親しくお話はしないようにしてください、もう私のための仕事 じゃないですか、こんな仕事あるのかなという感じ でそのマンションはもう何年か前にから準備されて土地を買って計画設計士さんが設計をして建て上がってそして販売してそれを買ってっていうのが多分もう何年も前から計画されてたんだと思うんですけれども、神様は、私のために何年も前からねこれを計画されてたんじゃないかと私本当にそう思いました。だからここに使わされたら何か神様のご計画があるんじゃないかという思いで今の仕事に行ってます。私の家の玄関には次の御言葉がかけられています。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。エレミア書29章11節です。これは私が脳出血で、手術をしてね入院してる時、これからどうなるんだろうかな、どんな人生歩ましてくれるんだろうかな、まあ神様にね信頼はしてるんですけどやっぱり少し不安がねあったんです。その時に、水村先生ご夫妻がお見舞いに来てくださって、この御言葉をこう色紙にね直筆で書いて小森さんこれって言って渡してくださったんです。2017年2月20日ってこう書いてます。 AB3 って書いてるんですね。何ですか、アブさんですねちょっと変わってますけど、これが持ってきてくださって8ヶ月後ですね、神様のその計画が私にこうチラシを通して示してくださったっていう、これが私のこの御言葉、アブさんが書いてくださった御言葉がなった時だと思います。きっと神様がねアブさんに予言をしてくださったんじゃないかなと私はそう思っています。元気になった私はね今は畑仕事にこう背を出す時があります。以前ここでお話しさせてもらったんですけど、コンパニオンプランツがどうするのこうするのってね、大根とか株とかの、油中の植物には、春菊とかね人参とか植えてたら青虫が来なくなるよとか、なんかいろんなこう情報をね本でこう見るんですね。あいいねと思いながら作ったんですけど、まあ素人にはなかなかねその本に書いてるようにうまくはいきません。おまけにこの草がね次々こうどんどん生えてくるんです。でこの草もどうにかしなきゃいけないし、と思って植えっぱなしでもう育つさつまいもと、かぼちゃをこう植えたんですね。でもそんなに広くはないです。もうこれが伸びていって草がちょっとでも生えなかったら楽かなと思ってしてみたんですけど、もう暑いのでね草刈りも本当にしたくないというかできないというか、もう命に関わるような夏はねそんな感じになるんです。で植えっぱなしにしてるもんですから草だけがどんどんどんどん大きくなって、あまりにも大きくなってしまって、もう畑中草が腰のあたり、もうところによってはこの胸のあたりまで来るぐらいになってしまって、もうこれはダメやなと、近所の畑のというか田んぼの手前もありますんでね、田舎の山の中だったらそうほっとってもいいかわからないんですけど、ちょっとこれは無理だなと思って、礼拝の後ですね、草刈り機を持って草を刈りました。一生懸命、もう暑い中、まあ暑いけど、まあ3時ぐらいまでは待ってたと思うんです。食事をしてね、ちょっとあんまり暑い時に行ったらもう倒れたら困るんでね。で一生懸命草刈りをして、ああやっと綺麗になったと思って、もう残ってるのはさつまいもと、まあ、かぼちゃのあたりはねつるが伸び放題になってるんであまりうまくは枯れてませんでしたけど、それでほっとしてね、その次の日曜日また畑を見に行ったんですそしたら なんとイノシシが来て、そのさつまいものところぐわーっとね、もう何もありませんというか、うねというのをこう土に持ってたんですけど、そこをごっそりのけてくださって、あのさつまいも横の方にパッパッと枝だけがあって、芋はまだ小指ぐらいしかないんですけど、お腹空いてたんやと思うんです。もうそこら中もう掘り返してしまってるいう感じで、もうアウトになりました。草がなくなってこう綺麗になったんで、イノシシが山から見て、ああ、あそこにさつまいもがあるって言って来てくれたんやと思うんですけど、私コンパニオンプランツがどうのこうのって言ってたんですけど、神様はその大きな草でさえ用いてくださって、本当にさつまいもがを守ってくれてたんです。私は一生懸命命がけで草を刈って、イノシシさんどうぞって、あのそんな感じでね、なかなかあの素人にはね、もう本読んで知ったかぶりしててもやっぱ無理ですね。それなりにやっぱり神様の祝福がなかったらなかなかうまくやっていけないなっていうのをそこでも見させていただきました。あのすぐね、自分の価値観で物事を見てしまうんです。この草はいらない、これはいらない、これはいるんだって言うんだけど、神様のご計画はもう全く違います。聖書は言いますね、イザヤ書55章8節から9節、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。全く御言葉通りです。その畑をね、一緒にしているメンバーの中の姉妹から、こんなラインが来ました。了解をいただいたので少しだけ一部分読ませていただきますね。津田教会に来て早 2,3 年が経とうとしています。周りがどんどん新しい奉仕をしている姿を見ていて、私は未熟で何も神様に仕えていないと思うと情けなくて悔しくて、先々週は眠れずに号泣してしまいました。でもその後ね、姉妹は周りの人皆さんから愛や励まし導きによって新しい奉仕を、道が開けてきてるってこうラインではありました。今は新しい道に挑戦して、祈ってくださいねって、そしてマタイの7章7節が与えられましたって、求めなさいそうすれば与えられる、探しなさいそうすれば見つかる、門を叩きなさいそうすれば開かれるが示されましたってラインで書いてくれてました。本当に私は嬉しくてね、神様ハレルヤって感謝しました。こんな経験された方は皆さん多いと思うんですけど、特に大人の方はね、今まで何度も何度もあのそういうふうに導かれたりして、そういう経験を持っておられると思うんですけども、私も本当にその会社の倒産とか、がんになった時とか、脳出血になった時とか、本当にこう皆さんに祈ってもらって、慰めてもらって、励ましをもらって、何度も何度も本当に助けてもらいました。だからこう神の家族っていうふうに、私は思っています。聖書はこう言ってます。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。マルコ2章17節こういう御言葉があります。だから私は何度こう、ね、自分で失敗しようと落ち込もうと教会に来て皆さんに祈ってもらい慰めてもらってまた立ち上がっていくことができています。最後に私を励ましてくれる、ひびの入った桶っていうのを皆さん聞いたことあると思うんですけど、またねちょっとお話しさせてもらいますね。丘のある、丘の上にあるお屋敷におじいさんが、 天秤棒を担いで右の桶屋と左の桶に水をいっぱい入れてね、それで丘の上に持って行ってたそうです。毎日毎日持って上がったんです。でも右の桶にはひびがありました。ですから上の端に、上のお屋敷まで行った時にはもう右の桶には水が半分ぐらいしか入ってなかったんです。で左の桶は右の桶にいます。お前はダメだね、役に立たないね、お前がそんなだからおじいさんがどんなに運んだってろくなことにならないよ、お前はもうきっと捨てられてしまうよ。右の桶はねしょんぼりして、そうか、自分は役に立たないんだ、ダメだ、自分はもう捨てられるのか、悲しいなって彼は落ち込むんですけれども、その話を聞いていたおじいさんは大丈夫、今にわかるからっていう言ってくれます。春になりました。なんと道の端に花が咲いたんですね。そしてその花は道の右側だけに咲いてたんです。あのひびの入った桶から水がポタポタと落ちて、その水が土の中の花の種に命を与えて、この花を咲かせたんです。そしておじいさんは右の桶に言います。ほらね、この花はお前が咲かせたんだよ、ご主人様も大喜びだ。これは天の神様のこと言ってるのかわからないですけどね。皆さん、水を運ぶという仕事は左の桶はしっかりと果たしました。右の桶はひびが入ってます。欠けがあります。水が漏れるんです。役に立たなかったんでしょうか。そうではありませんね。彼には別の大切な役割があったんですね。神様はみんな違って素晴らしいんだ、みんな一人一人が私にとっては素晴らしい存在なんだよっていうふうにして私たちを作ってくださっています。ある人には傷があります。またある人にはひびがあって、欠けもあるでしょう、あるでしょう。私も右目が見えないというハンディがあります。でもいや、それだからこそあなたにしかできないことがあるんだよ。さっき賛美しましたよね。神様にはね、一人一人が大切な存在であって、一人一人が高価で尊い、一人一人がかけがえのない存在なんだよって言ってくださっています。私はパラリンピックで全盲の選手がね、ガイドランナーと一緒にロープを握って一緒に走る姿から私は励ましを受けるんです。神様の手をしっかり握ってね、先が見えない中一緒に走っていこう、それとこうかぶさってくるからかもしれませんけれども、もしね、そういう状況になったとしても神様と一緒に走っていくんだ、そしていつかは誰かの手を握って一緒にガイドランナーとして走って、その手をイエス様に委ねるんです。言い換えれば、その人を神様の愛に委ねていく、これが神様がイエス様が言われる全ての人に、全ての人を私の弟子としなさいっていう一つの形なのかなと私は思っています。そういう歩みができたら神様大喜びしてくれると思うんですね。はい、以上です。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたを心から賛美します。 欠けやひびがあり傷だらけの私ですけれども、そのままであなたが愛してくださって、ひびや傷までも用いてくださる神様に感謝をします。どうか主が私たちの弱さに愛を増し加えてくださって、それぞれの十字架を追って主に従っていくことができますように助けてください。特に子供たちや若者たちを祝福してください。主が共に歩んでくださって、世界に使わさせてください。皆さんの上に主の豊かな祝福と導きがありますように。すべてのことを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。